イエス様の弟子たちがイエス様がすべてのことを成し終わった時にいかなご賛美を捧げたかは言うまでもないでしょう。けど私たちは心からなご感謝を持って賛美をしているなのでしょうか。私たちはイエス様が最後の晩餐の時に弟子たちに明らかにしようと思っておられたことを過去の事実として正しく理解することができる状態にあります。私たちはこの事実を知った時に主の救いの御業の素晴らしさに対して心からなる賛美をしようではないでしょうか。まあ私たちが生産式に預かる時、従ってパンの先杯からブドウ酒を飲む時、私たちの愛する主イエス様が我々の目の前に立っておられます。主が神の栄光のために、そして我々の永遠の救いのためになされた御業を思う時に、その驚くべき主の愛に対して私たちは心から賛美と礼拝とをせざるを得ないなのではないでしょうか。まあパンとブドウ酒、それこそまさに主イエス様の御体と血潮の象徴に他ならない。私を記念するためにこのように行いなさい。これは主のご命令ですから、我々は清い恐れを持って従うべきなのではないでしょうか。主の十字架が我々の罪を許し、主の血潮が私たちを清めたというこの事実のために心から喜ぶことができます。まあイエス様はずっと聖書の中で頬を上げた子羊と呼ばれています。永遠の昔からイエス様は頬を上げた子羊と呼ばれたのです。人間の創造される前に、人間の罪がなかった時、イエス様は頬を上げた子羊と呼ばれたのです。そして生涯礼拝の中心になるのももちろんこの頬を上げた子羊です。最後に黙示録の五章から二三節を読んで終わります。404章2ページになります。442ページ、五章、黙示録五章の九節からお読みいたします。彼らは新しい歌を歌っていた。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしいからです。まあ、礼拝の中心とはそれです。あなたはふさわしい。あなたは頬を上げてその血により、あるよる部族、国語、民族、国民の中から、神のために人々を贖い、私たちの神のためにこの人々を王とし祭司とされました。彼らは地上を治むのです。また私は見た、私は水と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。頬を上げた子羊は、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。